の
娘は
僕の
妻。
第4話、僕たちにかけられた恐ろしい魔法。畑野祐樹、45歳、会社員。妻のあかりと中学3年生の娘、さやかと3人で新築のマンションに越してきて半年。幸せな日々を送っていると思っていた矢先、妻が突然家を出た。途方に暮れるしかなかった俺の前に、デモンという怪しげな男が現れた。信じがたいというか、まだ信じてはいないが、なんとそいつは悪魔だった。契約をすれば、明かりを取り戻せるという。もちろん代償を払う必要があり、その内容については、一旦持ち帰ると言って去っていった。そして翌朝。
明かり？本当に明かりだ！戻ってきてくれたんだな！
違う。
ごめん。俺が悪かったんだよな。お前の思う暮らしをさせてやれなくて、すまなかった。これからは。
違うの、お父さん。
え？
私、さやかなの。お母さんじゃない。
何を言ってるんだ。どう見たってあかり。だよな。え？
よく見てよ、顎とか。
あ、ん？こんなところにほくろあったかな。さやかと同じような。え？
さやかなの。
でも、どう見たって大人。俺と同じくらいの。何があったんだ。
私だってわかんないよ。聞きたいのはこっちだよ。朝起きた時になんかちょっと体に違和感あって、鏡見たらめちゃくちゃ年取ってて。これ何なの？意味わかんない。もう最悪、人生詰んだ。終わったよ。
ちょっと、おい！どうなってるんだ？
パッと見は、どう考えても明かりだった。しかしよくよく見てみると、なんとなく明かりじゃないような気もした。それにあのほくろ。確かに、さやかが明かりくらいの年になれば、あんな風になるのかもしれない。だけど、たった一日で10も20も歳を取るなんて、にわかには信じがたい。まさか。
奥様には会えましたか？
うわ！お前は昨日の！
悪魔的コンサルタントのデモンでございます。
おい、もしかしてお前たちの仕業なのか？
仕業だなんて、コンサルティング業務の一環です。
やっぱりそうか。あれは、明かりじゃなくて、さやかなんだな。
その通り、正真正銘、お嬢さんのさやかさんです。
おい、さやかには手を出さない約束だろ。
別に手は出しておりません。娘さんは無事です。
無事って、あんな姿になって何が無事だ。それに、明かりは戻ってきてないじゃないか。
そうですか？見た目については、さやかさんがおっしゃるまであなたも明かりさんだと信じて疑わなかったし、今のさやかさんは、あかりさんと同じように家事も一手に引き受けてくれている。ということは、実質あなたにとって必要なあかりさんは戻ってきていると言えるのでは。
そんな、あかりを家政婦みたいに言いやがって。
あれ？違いましたか？家のことや娘さんの送り迎えをしてもらえず、生活が回らなくなってしまうことに焦っておられたのではないのですか？
そんなわけ。ないだろ。
ああ、そうでしたか。それは何という思い違いをしていたのでしょう。大変失礼いたしました。実は、娘さんとあなたに、とある魔法をかけさせていただいたんです。
魔法？しかも、俺にも？全然、何も変わってないぞ。
そんなことはありません。はい、鏡をご覧になってください。少し肌ツヤが良くなられていませんか？
確かに、なんとなく。一体どんな魔法なんだ？早く教えろ！
精神年齢に見た目の年齢を同期させる魔法です。
は？
要は、今のあなたの見た目は精神年齢の見た目。 そうですね。旗野様は見たところ、5歳は若返っておられるでしょうか。
つまり精神年齢が低い。バカにしてんのか。
いつまでも心がお若いのですね。
ということは、さやかは？
さやかさんは非常に精神年齢が高くいらっしゃるようですね。実年齢が15歳ですから、見たところ20歳以上年を取られているのではないでしょうか。いや、もう一声。
それじゃあ、今俺とさやかは同じアラフォーってことかよ。
そういうことですね。
何してくれてるんだ。あかりは戻ってこない。さやかはさやかじゃなくなってる。状況は悪化してるじゃないか。
大変失礼いたしました。しかし一度かけた魔法は解くことはできないのです。
は？おい、さやかの人生はどうなるんだよ。ショックで閉じこもっちゃったじゃないか。どうしてくれるんだ。こんなのめちゃくちゃだ。
まあまあ、さやかさんを元の見た目に戻すことは可能ですよ。
じゃあ一刻も早くやってくれ。
いえ、やるのはあなたです。
どういうことだ。
さやかさんの精神年齢を下げればいいだけの話です。
は？どうやって。
精神的に大人なのは一般的にはいいことだと思われます。しかし15歳のさやかさんの精神年齢がアラフォーというのはさすがに大人すぎます。おそらく彼女は大人にならざるを得ない状況にあるのではないでしょうか。
それはまさか俺のせいなのか。
グッドラック。失礼いたします。
あ、ちょっとまだ。くそ。
俺は男に食ってかかるしかなかった。そうでもしないと心が折れそうだったからだ。デモンという男、いちいちこちらの嫌なところをついてくる。嫌なところ、つまりは図星ということなんだろう。しかも自分でもはっきりと認識していないような気持ちを見抜いてくる。まずさやかが年を取った姿を何の疑いもなくあかりだと思い込んでしまった。いくら親子だからといって全く同じはずがないのに。俺は最近のあかりのことを見ているようで見ていなかったのかもしれない。それに、あかりがいないと分かったとき、まず最初に思い浮かんだのは、朝飯はどうするんだ。次に、さやかをどうやって学校に送るんだ、だったんだ。よく考えると、自分でも情けない。あ、麦茶なくな。そうか、自分で入れればいいんだよな。これだ。麦茶パック。それでこれを、水か？お湯か？こういうことも、あかりがいなくなってからは、さやかがやってくれていたんだな。全然気づいていなかった。さやかだって、母親がいなくなってショックだろうに、俺がこんなだから、しっかりせざるを得なかったのだろう。さやかはもともと大人びてはいたが、この数日で精神年齢がぐっと上がったに違いない。そうだ、吹奏楽のコンクールの予選が近かったはずだが、これだけ練習に行かなくて大丈夫なのか。さやかの気持ちを考えるとたまらない。こうしてるうちにもさやかの貴重な最後の中学校生活は奪われていっているんだ。
おそらく彼女は大人にならざるを得ない状況にあるのではないでしょうか。
俺が奪っているのか。さやか。
喉乾いたから。麦茶なくなったのね。水でいいや。麦茶の容器貸して入れとくから。
あ、いや。
何？
俺がやる。
わかるの？
すまん、教えてくれ。それから家のこと、他にも全部教えてくれないか。
え？
お母さんがいなくなってから、さやかにばかり負担をかけてしまって、申し訳なかった。本当にごめん。
じゃあまずはその容器洗って乾かしてくれる？
俺は決めた。何としてもさやかを、ちゃんと中学3年生のさやかを取り戻す。俺がこの恐ろしい魔法を解いてみせるんだ。